ケミオの
言わせて言うだけ
Everything。 こんばんは、よろしくお願いします。ということで、なんて言えばいいのか、まだオープニングが全然決まってないですが、あっという間にケミオのあのポッドキャストもですね、こちら6回目ですかね、6回目、はい。ということで、今私はですね、パリにいます。どんだけパリにいんのって思いますよね。住みます、わかんないですけど、適当に言いました。でも住みたい。はい。あの、今はですね、ファッションウィークが、あの、開催されてて、どんだけファッションウィークあるんだよって思うかもしれないんですけど、そうなんです。ファッションウィークってすごくたくさんあってですね、メンズがあって、レディースがあってって分かれてるんです。で、次にオートクチュールがあってってあって、もう1年間のスケジュールで見ると、もうほとんど毎月ファッションウィークなんじゃないかってぐらい、世界各地で、東京もそうですけど、いろんなところでやってるので、はい。なのでまた私はパリにいます。パリのね、ホテルに今滞在してるんですけど、パリのホテルってマジでライティングが漏れないわけですよ。まあ、漏れないっていうか、なんて言うんだろう、パリってすごく結構建物がヒステリコ、日本語で言うとなんて言うんでしたっけ、伝統的っていうんですか、古き良き昔からの、あの、宝みたいな感じなので、なんかライティングは結構間接照明でやってこうみたいな、あの、スローガンな気がするので、漏れない、なんかお化け屋敷なみたいな感じなんですけど、はい。
パリのホテルは値段はどうですか、高いですか？
いや、普通なんですけど、やっぱシーズン的にパリはどこもホテルが高いですね。あと円も絡まっちゃうと、もう日本からどこにも行けなくなっちゃうんじゃないかってくらい、本当に円安がすごい凄まじいですね。
で、物価とかどうなんですか？
いや、物価は、いや、物価の話します、じゃあします。なんか本当にニューヨークってマジで物価が高いんだなって思うのが、まあ、それこそ円に換算しちゃうと全部話が変わってきてはしまうんですが、あの、この今回、あの、ミラノにも行ったし、あの、ロンドンにも友達を訪ねに1週間ぐらいこのパリの前に行ってたんです。で、やっぱニューヨークって本当に高いんだなって思いますね。だってニューヨークってレストランでご飯頼むときに、あの、前も言ったかもしれないですけど、アピタイザー、あの、ご飯食べる前の手前のなんていうんですか、前食みたいなのが主食の値段なんです。だから、なんだろう、ロンドンにいたときとかも、え、安い、まあ、高いんですけど、水とか買うのも、え、高いって思うけど、多分ニューヨーク感覚なので全部世界が安く見えちゃうんですよね、ニューヨークの基準で言うと。あと、例えば食材とかスーパーとかレモン1個買うでも、なんかニューヨークの感覚でいるとマジで安すぎて騙されてる罠みたいな感じになってしまいます。でも本当はそれが普通ですよね。だって思うんですけど、普通に考えてスーパーとかの食材とかって、人間の平均的な平等っていうんですか、なんていうんですか、まあ、当たり前にかかるものだから高くすんねやって感じです。でも、まあ、物価はそうですね、パリはどうなんですかね、高いですかね、わかんないです。もうなんか全部高くないですか、最近。なんかもう朝起きれば何かしら値上げみたいな感じをなんかリリースされてません？今日も朝起きたら、飛行機の、あの、航空会社、アメリカの航空会社の、あの、手荷物預ける時の通貨料金の値段が40ドルぐらい上がるみたいなのが超ニュースになってて、各社もうなんか毎日値上がりじゃないですか。で、賃金上がんないみたいな。いや、そんなこと言ってはダメですね、すいません。いや、いいんだよ、言って言いましょう。はい。なんかこの間超思ってたことがあって、マイルズにも質問したんですけど、なんか今度 YouTube の動画でも最近トークのやつを、まあ、ポッドキャストと似たような感じになっちゃうかもしれないんですけど、なんかいろいろトピックを持って皆さんに聞きたいなと思ってて、次のトピックをいろいろ探してるんですけど、なんかみんなになんか聞いてみたいというか、いろんな人に聞いてみたいのが、働くモチベーションって何なのかなっていう。なんか一人一人モチベーションが多分それぞれあるじゃないですか。家族のため、家族がいらっしゃる方だったら欲しいものを買うためとか、いろいろあると思うんですけど、なんか自分の仕事が好きっていう方もいるし、お金じゃなくて。でもなんか仕事をしてないと、仕事をしてない自分に焦る時とかってあったりするじゃないですか。とか、お金もそうですし、なんかもう全てがその、この資本主義の社会に私たちは操られているっていう闇トピックもご用意しようかなと思って、みんなに聞いてみたくて。なんか毎日どういうモチベーションで仕事してるんですかっていう。なんか別に、なんて言うんだろう、仕事がしたくないとかそういうわけじゃなくて、なんかこう、いろいろ値上げとか不況の中で、仕事を一生していかなきゃいけないんじゃないかっていうモチベーションになるじゃないですか。で、なんか、アメリカとかでよく言われてるのが、ジェンジーぐらいの世代の子とかって、なんか、私、自分たちの親世代の結婚して、家を買って、車を買うっていうことが、もう自分たちはできないんじゃないかって思ってる世代がほとんどなんですね。だからそういうのからして、なんか みんなどういうモチベーションであれなのかなっていう、なんか別にこういうトピックとかやるとなんか病んでるとかって思われるんですけど、なんかこの間も言う、そういうわけではないんです。なんか日本人のなんか、まあ、日本人のとか言っていいのか分かんないですけど、日本人のあれが議論すること、意見がぶつかり合うことを恐れてる人が多いんです、自分も含め。やっぱなんかこう学生時代とかにディベートをする経験とかがほとんどないじゃないですか。なんかこう自分の意見を発表して食い違う人がいて、こうだああだああだって、それって喧嘩じゃなくてなんか議論することとか意見と意見がぶつかり合うことってすごい素晴らしいことだと思うんです。だからなんかっていうあれで、なんかこの間も YouTube の動画上げたんですけど、え、なんか私悟り始めたっていう感じで見られちゃったらどうしようと思ったんですよね。また知的ぶってるよこいつみたいな、どうせ倍の6秒世界から出てきたのが30秒の動画に挑戦しやがって低評価みたいな、まあ、冗談ですけど見てくださった方がたくさんいらっしゃって、本当に温かいメッセージもあったので本当ありがたいんですけど、でもなんかそういう別に堅苦しいとかじゃなくて、なんか普通になんて言うんですか、会話って感じです。
このポッドキャストがね、何かあの考えるきっかけとかになってね、くれればいいですよね。
そうなんです。なんか私からなんか教わることってないと思うんです、正直に言って。だって私別に勉強もしてこなかったし、適当に自分の感覚でベラベラ喋ってるだけなので、だからこのポッドキャストも多分そういう感じだと思うんですけど、なんか今おっしゃってくださったみたいに、なんか私のポッドキャストもそうですけど、そういうのを聞いてなんか考えるきっかけになってくれたらいいなと思います。ご自身でなんか扉を開ける。今日もありがとうございました。はい、ということでまた来週も冗談です、そうです、こあのすいません、前の話がよろしくお願いします。長くなりました、よろしくお願いします。はい、
ケミオの言わせて言うだけ Everything。
はい、じゃあ最近の話をします。最近の話じゃなかったの今のがって感じなんですけど、多分最近の、じゃあもうちょっとなんていうの、堅苦しくないなんていうの、あのポップな話です。最近はあのヨシとミッチが久しぶりにニューヨークに遊びに来てくれて、ミチは2年ぐらい前の冬にあの遊びに来てくれたんですけど、ヨシは多分僕がニューヨークに引っ越してから来てくれるの初めてだったんじゃないかな。多分コロナもあったので、多分ヨーロッパとかで一緒に会うことは多かったんですけど、多分超久しぶりに僕が引っ越してから初めて来てくれて、でなんかあの延泊して最後の1日はうちの家にも泊まってくれたりとかしたんですけど、なんかアメリカに最初ロサンゼルスに引っ越した時も、ヨシとミチが最初の頃まだ小さいお家に住んでた時にこう遊びに来てくれて、まだミチとか学生だって、ヨシも学生だったんですけど高校生とかで、で遊びに来てくれて、みんなでうちの小さいベッドにもうぎゅうぎゅうになって寝たんですけど、なんかその頃すごく思い出しました。なんか懐かしいっていう感じの感覚になりながら、まあ別に何もしてないんですけどなんか別にニューヨークに行って何もしてないんですけど、なんかまあ2人はね、なんか面白いのが、ヨシとミチってなんか海外とかに行くとなんか住める住めないっていう基準でなんか海外行くんですよ。なんかわかんないけど感想がいつもなんか、ニューヨークに来てて、あの初めて会った、ニューヨークに来て初めて会った時もなんかヨシがねえケミオくんニューヨーク住めるみたいな、なんかいつもなんか感想が住める住めない基準なんです、あの二人って。なにそんなに日本から出てきたいのって、出てけばいいのにって思うんですけど、面白いなと思って、何人の鑑定で住めるって住めないって決めてるのか分かんないです。多分バイブスなんですけど、二人って街の感じとか人の流れとか空気感とかで決めてると思うんですけど、ずっと住めるとか、なんか他の国行ったら、うん住めない旅行でいいみたいなウケる、探してるんでしょうね多分2人なりに何かあの次の旅の目的地を。はい、面白いなと思いました。てかなんかニューヨークってあの住んでみて思うんですけど、本当にやることないんですよね、観光っていうようなの。多分まあ美術館とかあるんですけど、モマもそうだし、あのナイトメアミュージアムみたいなのに出てきたミュージアムとかもそうですし、まあ、自由の女神とかブルックリンの橋とかエンパイアステートビルディングとかタイムスクエアとかっていうのはあるんですけど、なんかそれぐらいで別にやることないんですよね。買い物も別に円安で高いし、なんだろう、だからニューヨークに住んでて思うのは、やっぱニューヨークってイタリアンもそうですし、大きい、すごいし、アメリカで多分一番なのかな、大きいチャイナタウンがあったりだとか、食は本当にいろんなものを楽しめるので、だから食とか本当やっぱお酒とかってなっちゃうんですよね。僕逆に東京の方が遊ぶ場所いっぱいあるって思っちゃいます。なんか気軽に遊べるものがいっぱいあるなって思います。カラオケもそうだし、ボーリングとかゲームセンターとかプリクラとかもそうだし、あとなんかなんとかカフェって、まあニューヨークもいくつかあるんですけどいっぱいあるじゃないですか。で東京の素晴らしいなって思うところは、なんか こう秋葉原とか表参道とか六本木とか銀座とか浅草とか東京の中でも一つの街によって色がガラッて変わるじゃないですか。だから本当にやること見ること学ぶものがいっぱいあって素敵だなと思います。ニューヨークはもうどちらかというと金稼ぐ街なので、もう基本ビジネスって感じですね。はい、もうニューヨークみたいにもう死ぬほど金が稼げる街はないので、金を稼ぐためにレッツゴーって感じです。資本主義にまかれてゴーって感じです。多分もみちというそう、もしかしたら住めるっていうのはあの二人も結構ビジネス思考なパキってるので、お金をチェイスするために住めるって感じだったのかもしれないです。夢を叶えるみたいなエネルギーがやっぱニューヨークっていう街は世界を探しても見つからないぐらい本当に溢れてるので、多分そういうとこからがもしかしたら住めるって思ったのかもしれないです。マイルズにも会いました。1回かな、はい会いました。グリーンにも会って、はい、いやでも楽しい、久々に。その後に2人はあのハワイに出かけたんですけど、本当は私も行く予定だったんですけど、ハワイニューヨークから行くのマジ遠いので、日本と同じぐらいかかるので、はい、だからちょっとちげえなと思ってごめんって言って、ちょっとはい行かなかったです。行きたかったんですけど、ごめんね2人見てたら聞いてたら。
他にニューヨークというかあのアメリカで最近話題になってるものとかありますか？
ああ確かに、まあ選挙の話がもうちっきりなんですけど、今年選挙なので、はい、あとはあ、まあ、大統領選があるのであれなんですけど、まあ、確かにあの2月3月2月とか1月とかっていうのはテレビシーンもそうですし、音楽シーンでも映画界でももういろんなこうアワードがすごい立て続けにあって、グラミー賞もそうですし、サグアワードとかもこの間2日ぐらい前にあったのかな、あったりだとか、だから確かにエンタメの回でもすごい話題がいっぱいありますねこの時期は。で今回やっぱグラミー賞は一番印象的だったのは、やっぱマイリー・サイラスがあの初めてグラミー賞を獲得したんです。すごいびっくりだと思うんですけど、マイリー・サイラスってやっぱハンナ・モンタナの時代からずっと芸能活動というか、まあ音楽活動をやってて、もう信じられないぐらいヒットの数も持ってるのに初めてこう獲得したっていうのですごく話題になったりだとか、あとは、まあ、ビヨンセがやってきたんですね。あのビヨンセがあのこの間あのカントリーの、今回からカントリーのアルバムにあの行くということでカントリーの音楽を出したんですけど、もうビヨンセ暇ないんじゃないってぐらい、まあないだろうけど大忙しい、働く。ビヨンセがあんなにスターで働いてるってこと、私何してんだろう、働かなきゃ、やっぱ労働、労働人生、労働人生、もうはい、アレン様みたいになっちゃうけど、もう労働労働労働、はい。まあでもあのビヨンセは多分来たのはその JZ があのごめんなさい何のカテゴリーか本当に申し訳ございません忘れてしまったんですけど、こう受賞するので多分家族でブルーアイビーちゃん娘さんも一緒に来ていたんですけど、その時にも結構すごくあの熱いというか、いや大切なことをスピーチで言っていて、なんかビヨンセってグラミーで一番グラミーを取ってるんです。だけどアルバムオブザイヤーをビヨンセ取ったことがないんですね。でずっと長い間白人なんです。今回もテイラー・スウィフトなんです、はい。でなんか JZ がそのステージ上で、もし気になる方は見てほしいんですけど、なんかそのそれに対してこうスピーチをしていて、いやそうだよな、まあ人によって結構それに対して善意があるんですけど、そんな場所でなんかこうなんて言うんだろう、受賞したテイラー・スウィフトに向けてるわけではないですけれども、まあなんかこう受賞してる人がいるのに対してそういうことを言うのはとかって言ってる人があったりだとか、 VMA MTV の祭典で何年前か忘れちゃったけど、もう10年以上ぐらい前にテイラー・スウィフトが受賞した時にカニエ・ウェストがステージに上がって、ビヨンセが受け取るべきだったって言った結構すごいもう大きな事件になった、あのなんていうんですか、モーメントがあるんですけど、まあそれの時みたいだみたいな感じで JZ がカニエみたいなことをしたみたいな、テイラーにっていう人とかもいたんですけど、でも僕はなんかどちらかというと、なんかあの場でなんかこうなんだろう、勇気いることじゃないですか。てかなんかもうそうやってこうかっこいいなって思いました。 あとはなんかこう黒人のアーティストの方がそこでこうやっていろいろリスク背負ってでも言わなきゃいけないっていう立場にいるってこと自体が、なんかはい、なんかビヨンセに渡せよ、あのそこれは別にあのテイラー・スウィフトがどうとかそういう話じゃなくて、なんかグラミーのそのシステムってどうなってるんだろうって私も疑問に思ってしまいました。グラミーの会員になりたいんですけど、コネを使ってこう2024どうですか？まあね、なんかアメリカの世界で生きていくとすごく感じます、白人社会なんだなっていうのを。やっぱ日本にいるとこう分からないじゃないですか、もちろんですけど、でもやっぱこう日本の外に出て初めて自分は日本人じゃなくてアジア人なんだっていうのから入って、 白人の社会っていうのはとかっていうのをいろいろ、はい、感じますね。勉強になりますね。勉強って言っていいのかも分かんないですけど、本当人間の平等なので、勉強とかそういう勉強することじゃなくて、当たり前に筋通ったことしろよって感じかもしれないんですけど、でも難しいですよね。でもこういうアワードとかに対して、アワードとかって、まあ、どういう、こう評価を、評価っていうか、そういうなんていうの、選考してるのか分からないけれどもね、難しいですよね。
年を取れば取るほど、こう勉強しておけばよかったとか、勉強したいことみたいなのって増えますよね。
確かに。いやー、でも、はい、頑張りたいってずっと言ってるだけなんですけどね。まだそんなこと言って全然アクティングの学校も行けてね。てか私がやらなきゃいけないことは、まず旅をやめるべきなんですよね。本当に旅をやめることです。旅をやめなきゃ、なんか最近気づいたんですけど、まあ、旅大好きなのでこれからもずっと旅続けてて行きたいんですけど、旅をするってことは自分の持ってるルーティーンとかができないんですよ。やっぱジム もうそれこそ筋トレももう1ヶ月ぐらいしてないんですよ。こんなに空いたの初めてなんですけど、3年ぶりぐらい、2年ぶりぐらい。もうやっぱ睡眠の時間もそうだし、結果的に運動しても睡眠が大事なので、睡眠時間がぐちゃぐちゃになるじゃないですか、時差とかによって。で結局筋肉も回復しないし、であと食事もそうだし、時差によってめちゃくちゃになるし、でいろんな国行ってるから、自分のこういつもやってるっていうルーティンを突き通すのが難しくなってくるんです。でだから一回、まあ、夏終わったぐらいからずっとニューヨークにいなきゃなって思います。はい、とか言ってどうせ旅するんだろうな。
でもケミオくんが一番幸せ感じるのは、こうそういう旅をしている時とかなんじゃないですか。
いや一番幸せです。 旅しながらグラミー賞とか取れたらいいんですけど、旅しながらは旅しながらはグラミー賞取れないんですよ。最近茶道を習いたいと思って茶道を通ったんです。1回なんですけど、まだ体験で、その時にこれから通いたい、はい、ニューヨークで、なんか本当はこの話もしたくなかったんですけど、してるし自分で。いやなんかこういう話ってなんか出しちゃうと、なんかなんだろう、なんて説明するんだ、なんかコンテンツのためとかに やる、うん、コンテンツのためじゃなくてマジで自分の趣味を作りたかったんです。なんか動画のためとかコンテンツにするために何かをやることばっかりをこの10年ぐらいやってきたので、やっぱりなんかそういう目的ではなくても、何かやっても結局ブログに動画に撮ったりとかって感じになっちゃうじゃないですか。でもそういうのじゃなくて、一人間として何かを、なんかこう普通の生活をして勉強するってことをやりたいなと思って、もうまた喋っちゃった。でもこれでもう今日しか喋んないです。はい。でまあ茶道をなんかやりたかったんです。なんかっていうのも、茶道って素敵だなと思ったのが、私って日本の歴史全然知らないんですけど、アメリカに引っ越してこういろんな文化、人種に囲まれて、自分の文化をこう聞かれることもすごく増えたし、やっぱ自分のアイデンティティに対して、自分が日本で生まれたってことをもっともっと大切にしていかなきゃ、もっともっと知らなきゃって思うので、茶道っていうのはやっぱこうやっていく中で、お茶だけじゃなくて季節によっていろんなことが変わったりだとか、その茶道の中で登場してくるアイテムとか、そういろんなものから、そのなんか日本の歴史をあっちこっちあっちこっちって人も勉強できるんです。日本のいいところをたくさん勉強できるし、あとはなんか茶道をこうやられてる方とかにいろいろお話を聞いたんです。来られてる生徒さんに、なんで茶道してるんですかと、も茶道をやられてるんですかって言ったら、こうメディテーションにもなるって言ってて、その間何も考えなくて、なんかこう頭を空っぽにできてすごくいいんだよねとかっていうのを、いろんな話人の話を受けて、自分もやってみたいなと思ったんですけど、また話が長くなってしまったんですけど、まあ、最初の話に戻るっていうのは、旅をしすぎっていうのは、なんかその茶道の先生とこうお話をした時に、やっぱ週に大体1回から2回は通わないと面白みがないと思いますよっておっしゃってたんですよ。やっぱりこうなんだろう、月に1回とか突然来ても、多分先生になるまでには、別に先生になるわけじゃないですけど、10年ぐらいかかるぐらい茶道って歴史のあって勉強することもいっぱいあるので、だからこう学ぶことにも多分変化がなくて面白みが感じられないし、本当にやられるんだったら1週間に1回とか2回とかは来てくださいねって先生が丁寧にご説明してくださって、でだからなんかやっぱそうだよなとか思ったり、あとなんか栄養士さんもそうなんですけど、栄養士さんもなんかまあ何回か2回ぐらいかな、ミーティングして、でなんかいつもニューヨークに帰った時にこうお話ししようとしてるんですけど、それとかも結局教わったこともやっぱ実践できないんですよね。まあ、できるのかもしれないけど、睡眠とかもそうだし、いろいろなんかぐちゃぐちゃになって、料理の勉強とかも、なんかアメリカで生活するには日本人のこう体ではこうアメリカの食材とかってやっぱ合わないんです。こうなんか動物性とか植物性とかいろいろ忘れちゃったんですけど、だからなんか結局はやっぱ 料理をできるようにならないと今後アメリカで生活していくのは難しくなってくるんです多分。だから料理とかも勉強したかったんですけど、それとかもやっぱまあやる気次第か、まあやる気次第だな多分。でも確かに自分もなんか日々こう生きていく中でなんか学びの葛藤って最近すごい増えてきたんですけど、そんな中でも確かに僕みたい、僕のタイプは多分いろんなタイプの学びの方とかはあると思うんですけど、学び方でも僕は多分いろんなところに行っていろんな人に会っていろんなことを経験して、多分他の人にできないとか他の人が知らないことを自分で思ってると思うんです。でもなんか大人になればなるほど自分が思ったのは、やっぱ自分に足りないものにもちろん目が行くし、なんかいかに学びとか教養が自分にないんだなっていうことに大人になればなるほどどんどん気づいてくるんですよ。でそれにショックを受けてくるんです。なんかやっぱ若い頃とかって、うち学生時代全部勉強サボったんですよ。もうみんなも死ぬほど、これ昔から見てくれてる人は知ってるかもしれないですけど、もう勉強ができない代わりにできるものがあったんです私は。だからそれはすごいことなんですけど、勉強ができない代わりに行動力があったし、勉強ができない代わりにコミュニケーションを人と取ることが全然怖くなくてバンバンできたしっていうので、多分今ここに自分がいると思うんですよ、今やってることとかが。でもなんかやっぱなんだろう、例えばファッションショーとか、私ファッションずっと大好きで、なんかこうありがたいことにいろんなショーとかにこうファッションウィークとかで行かせていただけるんですけど、やっぱこう歴史の背景があるものを見た時にそれを感じ取りきれない、自分の教養、持ってる教養ではっていうのにここ数年で気づいてて、すごい病むんです。それになんて言うんだろう、こう見た時に何かを、まあファッションじゃなくてもいいですけど、音楽とかもそうだけど、綺麗、楽しいとかいいとか、そういうなんか安っぽい言葉でしか表せられない自分の教養のなさに、なんか口から出てくる安っぽい、すごい強い言葉でいいんですけど、ゴミみたいな言葉になんかもう喋りたくないってなっちゃうんです。だからなんかやっぱ人生はそうですけど、教養とか勉強って本当に大事なんだなっていうのに気づいてくるから、もう子供別に多分産まないというか、多分将来別に多分今の自分は想像できないですけど、もう秒で勉強させる、もう生まれた瞬間にもうペン握らせます、もう紫式部って知ってるから始めます。もうそうなんです。だから本当に教養って大事ですよ本当に。で自分はそれをいつも後悔してて、なんか後悔っていうか、でもそれ今葛藤がどうやったらそれを、まあ、学校に戻るとかも考えたんですけど、まあ、別になんか歴史を勉強するとかじゃなくて、なんかやっぱ大人になればなるほど学校に戻りたくなるんですよね。これって私だけですか？自分今まで勉強してこなくて、机にだからそれの不安もあるんですけど、できるのかな実際にっていう、なんかわかんないけど、集中力のサプリメントとか飲まないと多分できないんだろうなとかって思っちゃうんですけど、でもそれ以外にもやっぱ働かなきゃいけないじゃないですか。だからなんか金稼ぐ、多分学校行き始めたらお金なんて稼げないじゃないですか多分。そんな、まあ、できる人も両立してる方もいらっしゃると思うけど、ニューヨークだったら絶対無理だし、まあ貯金切り崩せばいいのか。まあ、そのやるっていうベースが小さい頃に形成されたやつがあるかないかで多分人生って大きく変わるので、それがないとやっぱ、まあやればいいじゃんって感じで、やる、そうですよね、やればいいんだけど、まあそのやるまでのプロセスっていうのが子どもの頃に形成されてるかされてないかで倍かかりますよね多分。だからまあまあでも過去は振り返ってももうしょうがないので、やってこなかったことを振り返ってももう変えられないので、今ここからどう自分が取り組むかって感じなので、まあ入学しようかな。だからやっぱ大人になればなるほど、やっぱこう自分の興味のあることとか、社会に出て勉強したいものとかが明確になってくるから、やっぱ学校戻りたくなりますよね。自分に足りないものがもっとリアルに見えてくるので。確かに私も正直それを考えるときにいつも思うのが、多分こういう葛藤を考えて考えて気づいたらもう40とか50とかってなってるんだろうなって思います。すいません喋りすぎてしまいました、いろいろと。またね、皆さんからああだこうだ悟り開いたとかって言ってくる人もいると思うんですけど、私という存在はですね、皆さん向けではないんです。私は皆さん向けではないので、はい、聞いてくださってる皆さんにお席をお送りします。ということで最後にですね、ごめんなさいベラベラ喋ってしまったんですけど、一つかな、一つだけごめんなさい、皆さんからいただいてるメッセージをお読んでお別れしたいと思います。はい、ということで本日のボスビーチ教習所にお越しの、生徒さんですね、ご紹介いたします。Oh my godペンネーム、おだやかさん、24歳、女性、東京の方です。スティーグロー。日本では様々なハラスメント事情が取り上げられていますが、アメリカでもハラスメント事情はニュースなどで報道されるのでしょうか？はい。 されます。それこそあのハリウッドのこう映画とかの作品がこうなんだろう、メールゲージ、男性向け、男性の目線でこう撮影されてる、だからなんだろう、ヌードが多いとか、なんかそういう女性のとか、まあそういう話題はいろいろ確かにアメリカの私生活ですごく出てきます。で多分あのアメリカの国民の皆さんはペイアテンション、あの集中見て読んでいます。はい。日本では最近マルハラが話題になっているのですが、それに対して先輩世代は悪口を言ってるようです。あ、苦言って読むんですね。ごめんなさい。あの、ケミ用語で訳しちゃいました。悪口を言ってるようです。苦言をしているようです。こういうハラスメント系の話題は20年代、いわゆる Z 世代が悪者にされるので、とても悲しい気持ちになります。悲しい気持ちにならないで。Oh my god. I'm so, I'm with you. 一緒にいますよ。はい。このハラス、マルハラ、ごめんなさい。知らなかったんですけど、今、ご説明を受けまして、あの丸とか点とかをこう LINE とかメールとかもそうですけど、そういうの送られてくると怖いみたいな、今って絵文字とかがいろいろあったり、スパンスタンプとかあるので、今言ってしまえば丸と点だけだと白黒みたいに見えるじゃないですか。お願いしますハートだとお願いしますって感じだけど、お願いします丸だとお願いしますみたいな感じで受け取ったら、20代の子たちが結構ビクビクドキッてしちゃうみたいなことですよ。多分ツイッターでうちもそれを見たかも。なんだろう、私逆にどちらかというと結構丸点使っちゃう。でもわかんない。うちも思います。なんか丸とか点とかで送られてくると結構ビビります。お仕事の方もそうだし、なんかやっぱビビりますね。てかやっぱメッセージとかって受け取った時って頭で読んじゃうじゃないですか。頭の中で自分の声で読むから、なんかこう怒ってるというか、まあそうですね、怒ってるのかなって思ってしまう時は確かにあります。でも逆に絵文字たくさん使われるとだるって思っちゃう時もあるんですよね。だるっていうか、なんて言うんだろう。でもわかる、私もこっち派かも、やっぱドキっちゃうかも。でも結構私も自分でも最近気をつけてるのは、絵文字使うのやめて丸とか点にしようって思ってます。なんかうちマイルズにめっちゃ怒られたのが、怒られたっていうか、なんかうち英語でなんかこうビジネスのメールとかやり取りするときに、まあアメリカのマネージャーもいるんですけど、なんか自分でやることも結構多いんです。でマイルズってお仕事柄もうメール検定何 1級上ぐらいすごいんですよ。やっぱもう上手なんですよ、やっぱ。もうお仕事でもやる、もう死ぬほど多分、一日に何千通ぐらいもやってるからか分かんない。5000通分かんない。そんなやってないか。はい。まあでもたくさんやってるから。だから、いつもマイルズにこれ添削というか、とか、まあほとんどお願いしちゃうことが多くて、マイルズもやってくれるんですけど、ご飯おごるからお願いとかって言って、まあご飯おごんなくても親切にやってくれるんですけど、うちなんか絵文字とかめっちゃ使っちゃうんですよ、絵文字でビジネスで。Thank you, heart blue! みたいな。で、マイルズにそれで、お前、これ、クライアントに送ってんのって言われて、はいって言ったの。お前バカって思われたいのって言われて、クライアントに、こいつ学校行ったことないって、エデュケーション、教養ないって自分から発表してんのって言われて、いや、だって普通に考えて、私は me だから、this is who I am、 私だから、絵文字を使って自分のパーソナリティをみんなに伝えてるのって言ったんです。うちそういうものだと思ってたんです。絵文字を使うことによって、なんか絵文字がついてることによって自分でこう読み上げるときに再生されるじゃないですか。で、音の色が変わるんですよ、やっぱ。で、だからなんかそれでなんか伝えてたんです。OK 点とかだと OK って感じじゃないですか。でもこれがブルーのハート魔法がつくことによって OK! ケミオバーイってなるわけですよ。で、マイルズにマジで言われた。本当にやめた方がいいよって。あの、パーソナリティとか自分の性格をメールで、ビジネスのメールで伝える場所じゃないから、ここはって言われて。このメール、は違うよって言われて、ああアシスタント雇わなきゃな、また金だって思いました。でもまあ正直どの世代になっても若い子っていうのはやっぱなんか、若い子がって言ってくるんですよね、上の世代が、っていうのはこれはもうつきものなんだと思います。でもこれは上の世代の方を悪く言うとかそういうわけじゃなくて、上の世代の方もこういろいろね葛藤があってその世代に到着されてるわけだし、なんかまあ言い方っていうのがありますよね。でも多分これはそんな言われてるのかな、なんか若い子は。なんか私だったらなんか興味がいっちゃう、そうなの、怖いの、教えてよってなるんですけど、そんなもう怖がんないでよ、丸と点でって、可愛いじゃんってなります。そうですね、はい。でもまあマイルズの話を受けて私は思ったのは、まあ確かにお仕事とかでは絵文字使うのやめようと思ってそれ以来使わなくなりました。でもやっぱ使いたくなっちゃうんですよね、なんかつまんない、なんで Thank you 点なの、キモって思います。 Thank you ハートだろ普通に考えてって思っちゃいます。そうですね、まあはい、あのそんなに悲しく思わないで、あのこんなこと言ってしまってはあれかもしれないですけど、結局は点と丸の話なので、はい、大丈夫だと思います。 悲しまないでくださいね。はい、ということでですね、こんな感じでいろいろベラベラ喋ってきましたが、今週の回はこちらで終わりにいたします。パリからお届けしました。ボンジュオン、ね、次の回もですね、パリからお届けするので、ビーソン。はい、よろしくお願いいたします。まだまだですね、皆さん のメッセージとかもいろいろ募集してるので、番組のクリック欄からぜひぜひ投稿してください。で、ゲストの方とかもね、いろいろお迎えするのも今ちょっと企画中なので、すいません、まだちょっと時間がかかってるんですが、時期に皆さんに発表できる日が近づいておりますので、カミングスーンってことで、来週も皆さん素敵な1週間をお過ごしください。バイバーイ。